サイボランチ明日に備えるラジオ、ということで、京都府災害ボランティアセンターと京都市災害ボランティアセンターがお送りする、この災害のボランティアに関すること、それから、様々な、まあ、今特にね、東日本大震災ということで、まあ、その特にその支援ボランティアとかですね、そういった活動について、お送りをさせていただきます。私は京都府災害ボランティアセンター副代表の高桑と申します。よろしくお願いします。
はい、同じく京都市災害ボランティアセンターの西田博之です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでね、3月の11日にね、はい、発災をしましてから、3月13日の日に発足しましたのが京都市、京都災害ボランティア支援センター、はい、で、この実は連休にですね、初めて支援センターとして、はい、現地支援のね、ボランティアバスを、運行しました。今日はね、そのあたりの話をですね、二人で、まあ、まあ、ホットなという言い方も変なんですけどね、現地の状況とかね、いろいろお話をしていきたいと思います。さあ、まあ、とりあえずね、私と、それから、西田さんとですね、はい、まあ、バスに乗って行かせていただきました。今回のですね、概要を、まあ、簡単にかいつまんで申し上げますと、実は京都から、3台のバスを出しました。はい、各バスに30名ずつ、そのうちの1台は、舞鶴を出発しまして、うん、福島県の郡山市のビッグパレットという、巨大避難所への支援、はい、そして、東松島、のですね、現地の、災害ボランティアセンターの、指示のもとに、まあ、泥かきとかですね、うん、そういう支援をしていきました。そして、私と、西田さんが行ったのが、
はい、陸前高田市の矢作町というところに行ってきました。
はい、我々がやってきたのはですね、まあ、うん、我々、まあ、60名ですね、ね、京都駅を、29日の早朝に出まして、はいはい、で、現地の、まあ、宿泊についてはですね、今回は、うん、内陸部のですね、はい、宿を、予約しまして、
そうですね、
はい、で、そこにその日は、まあ、晩の10時前でしたね、着きました
ね。そうですね、もう、京都からずっと高速道路に乗って、はい、北陸道、はい、に回って、まあ、新潟から今度福島の方に抜ける、
はい、
で福島から東北道にこう上がっていくっていうルートで、まあ、行ったわけですけどもね。
そうですね、延々本当に長かったですね。
そうですね、うん、ちょうど東北道がね、まあ、ゴールデンウィークっていうこともありましたので、まあ、ちょっと停滞が、ね、ね、ありましたんですが、まあ、それでもこう、まあ、徐々に進みながらっていう感じですね。
なんとかたどり着いて、その日は、まあ、そのいわゆる長旅の疲れをまず取って、はい、そして、翌日の早朝からですね、うん、まあ、実はその、その宿からですね、実際の支援をする矢作町までは、約2時間、
はい、
またバスで動くわけなんですが、はい、ほぼ2日間ですね、
そうですね、
活動をしてまいりました。うん、でどんな活動をしてきたかと言いますと、
はい、その矢作町にあります田んぼですね、
はい、
結構こう海からだいたいこれ5キロから10キロぐらいですかね、うん、離れてるところなんですが、まあ、そこにこう津波がダーッとやってきて、まあ、瓦礫であったりとかですね、はいはい、あとびっくりしたの、例えば魚を取る網とか、
はいはい、
事務用品のこういうスチールラックみたいなものとか、まあ、いろいろこう田んぼに点在してましたので、まあ、それをきちっと片付けて、はい、っていう風な作業が今回、まあ、メインの作業でした。
そうですね。うん、かなり、そうですね、長さでいくとあれ何メーターぐらいあるんでしょうね。
そうですね、畑、田んぼの、うん、結構ね、50メーターぐらいですかね。
いや、もっと大きか
った。もっと大きかった。
うん、多分かなり大きかったと思うんですが、うん、そこを、まあ、いわゆるローラー的に、
はい、
どんどん撤去していくわけですね。うん、で、作業としては、田んぼの中から、はい、もうそれこそ、もう、人力で、
うん、
木材、それから、はい、ビニール系のものとかね、うん、はい、鉄くずなんかもあります、うん、鉄くずというか鉄のものもありますし、はい、そういったものを、後日、いわゆるその回収をするトラックが乗り付けやすいだろうという場所に分別して集める、はい、集積するという、
うん、そうですね、
そういう作業でしたね。
はい、
まあ、本当にくたくたになりました
、ね。まあ、今回の作業については現地のボランティアセンターの方と協力を、はい、まあ、調整をさせていただいて、はい、まあ、地元から、まあ、こう田んぼがね、なかなかこう瓦礫撤去するのに時間がかかると、まあ、ということの要請もあったということで今回私たちが入らせていただいたというところと、
ね、
あともう一つは、まあ、事前に今回のボランティアバスについては研修会というものを、
うん、
まあ、開催させていただいて、はい、まあ、現地の状況とか、まあ、そういう心構えみたいなものを、はい、まあ、事前にお話しした上で、まあ、29日に出発をして、まあ、約あれ15時間ですよね。
そうですね。
で翌日、朝あれは9時半ぐらい、
そうですね、現地にまた戻ったの9時半ぐらいでしたね、う
ん、について、まあ、地元の、区の区長さん、うん、の方のお話を聞いた上で、まあ、実際作業に当たったと。ね、私と高桑さんもそれぞれ分かれまして、まあ、60人、全員一気にというよりか、それぞれ班ごとに決めて、
そうですね。
で、班単位で、うん、じゃあ、この班とこの班はここの大きなものを取ろう。
うん、
この班とこの班はここに落ちる小さなものを取ろうっていうふうな、こう、分担をしながら、まあ、一気にね、こう、長時間かけてやってしまうとしんどいので、休憩を取りつつ、まあ、やっていったと。
そうでしたね、本当にね。まあ、ね、その区長さんからいろんなお話を伺ったりとかですね、それから、まあ、地元の人 との、やっぱりどうしてもコミュニケーションというのも若干あったんですが、はい、まあ、全般的に本当にみんな黙々と、
うん、
どういったらいいんでしょうね、質の高い支援ができたかなというふうな感じはしますね。
うん、そうですね。逆に最初やったんで、こう飛ばしすぎてね、
うん、
途中でちょっと、
ちょっと
息切れかっていうのも非常に心配したんですけど、ね、うん、まあ、そういう部分では非常にね、大きな切り、地元の方とかもね、最終的にはご協力いただいて、
こう、
チェーンソーとか、
う
ん、ね、普段使い慣れておられる方に来ていただいて、はいはい、大きな木の根っことかをこう切りながら、それをその必要な場所に運んだりとか、うん、あとやっぱりびっくりしたのが、その大きな瓦礫とか、まあ、木とかですね、っていうのもあったんですけど、うん、例えば卒業証書がね、
はい、
うん、やっぱりこう結構流れてまして、
ま
あ、それをね、それはゴミではありませんのでね、うんうん、こう貴重品とか個人の分かるものについては一箇所に、集めて、うん、まあ、地元の区長さんと話したら、これはもうきちっと警察の方にね、
そうですね、
届けてできれば持ち主の方へっていう風な形で、結構カバンとかお財布とかも
多かったですね、うん、あと通帳ですか、
はい、
それから子供のノートとかね、うん、なんか、明らかにこう、あ、これは多分誰々さんだなっていうのが、うん、特定か、これ私のって特定できるものがやっぱたくさん流れてきてましたね、うん、本当に、これ多分参加した人もいろんな思いを持ちながらね、
う
ん、
そうですね、
なさったんじゃないかなというふうに思うんですが、
それはね、きちっとこうね、うん、警察の方に届けていただけるということで、はい、でまたこうね、あとその先ほどの話もさせていただきましたが、そのだいぶね、地形から言ったらもう海から距離あるのに魚取り用の網が、
ね、うん、
出てきたりとか、
かなり内陸でなんですけども、実際流れ着いたものに、うん、気仙沼っていう文字があったりとかね、はい、これ大船渡って書いてありますよっていうのとかね、いろいろどれだけじゃあ勢いがあったんだろうというのがね、はい、本当に、ちょっと我々がもう本当に想像を超えるというか、うん、そんな感じでしたね、うん、
まあ、そういうことでね、こう大体田んぼでいうと4枚ぐらいあったんですけども、
そうですね、
1日目は大体3枚ぐらい、まあ、大きなものをのけながら、はい、で一方でまあ今後、まあ、あれやっぱり海水が来たのでね、すぐに農業はできないらしいんですけども、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあ、そういう瓦礫を撤去した上で何回かこうね耕して水を入れ替えながらやったらこう使えるんじゃないか、うん、まあね、そういう部分ではこうね、私たち自身何もできないんですけども、逆にいや、ゴミができたんで、そういう、ゴミが取れたんでね、水のこう入れ替えもちょっとやる気出てきたな、
う
ん、みたいなことを言っていただいたときにこうほろっとね、
そうですね、まあ、本当にね、そのもう発災からもう一月、もう約二月になる中で、いろんな節目が多分来てると思うんですが、うん、まあ、もうニュースなんかでも出てますが、まあ、49日というのが、まあ、一つの節目になるだろうということを言ってました。で、今回我々が入っていた、まあ、区長さんと話をしながら、いろいろやってたんですが、うん、最後にね、お別れといいますか、我々作業を済んで、もうこれから帰りますね、っていうことでご挨拶をさせていただいたときに、そうですね、今回は笑顔をもらいました、というふうに言っていただいたのが、本当に、胸の中にすごく残ってるんですけどね。ということは、ここまでの中で、多分、細かい、どういったらいいかな、例えばテレビを見て笑うとか、はい、なんかこう、会話をして笑うとか、うん、そういう笑いじゃなくて、うん、なんか、 安心した笑いっていうのをね、はい、なんかひょっとしたらお届けすることができたのかなという感じがしますね。
そうですね。例えば、今回60名で行って、まあ、休みやってくださいねっていうふうにお願いしたところ、やっぱりこう、ね、ちょっとこっちでタバコ吸ってる時に地元の人たちと、
そうそうそう。
ね、あんたらどっから来たんや、京都から来たんやって話してたら、いやそうでね、みたいな話を、こう、みんながやっぱりそれぞれのね、言葉で聞いたりとかで、結局まあそこからいや実は私あんたらようわからんかったんやけどそういうことやったらちょっとうちの泥かきちょっと手伝ってくれへんからとか ね、印象的やったんがね、おばあちゃんが、ずっとねやっぱり震災後塞いだはったらしいんですね、こうでところがその1日目私たちの姿を 見たのと、で区長さんにですね、会った時に、うちの田んぼもお願いできへんやろかと言ったところ、区長さんがほな京都の人は言ってあげるわということで、2日目ですね、なら朝からそのおばあちゃん田んぼに出ていてですね、掃除するんですね。
あ、そうなんだ。おばあちゃんがやる気になったんだ。
そうそう。ほんで話聞いたら、いや、京都の人に掃除してもらうんやったら、ちょっと先に私も掃除しとこうということ。
いや、でもあれめちゃくちゃ広かったん違います
か？ものすごい広かったんですけど ね。で、そこをこう掃除されて、まあね、二日目の午後には、そちらのおばあちゃんの畑、入らせていただいて、まあ、そういうゴミとかね、取るのをお手伝いをさせていただいたんですけども、そういう意味でこうね、ただ単に黙々と作業するだけじゃなくて、まあそういうお話をね、こう、
そうですね、
ゆっくり聞ける時間とかっていうのは今回取らさせていただいたりとか、で、もう一つエピソードで言うとね、その区長さんの息子さんが、頑張って岩手っていう、
あ、そうね、
ポスターとかをこうデザインされたようで、どうも陸前高田市のこうね、海岸沿いにこう一本だけ松が、
そう、あれちょうど帰りにね、海辺の方を回って帰ったんですが、遠くの方に一本だけ松がスコンと立ってましたね、あれね。
でそれをね、こうもうちょっとモチーフにしたデザインの、ポスターでみんなで頑張っていこうやっていうのを、作ったんやから、これちょっと持って行ってやということで、
頑張っぺしって言うんでしたっ
け。頑張っぺしですね。
ね、本当に、もうなんて言うんでしょうかね、多分いろいろとやっぱお話をしたいというか、どう言ったらいいんですかね、些細なことでこう話をしていくと、やっぱりいっぱい話してくれるんですよね。僕もまあ、お話聞いた人がやっぱり、いや実はもううちの息子は役所に勤めとって、まあ、流されてしもたんやと、でもううちはもう跡取りがおらへんから、まあ、本当はこの蔵は残しときたかったけど、もう壊すんやっていう、まあ、これ東北弁でね、おっしゃったんですけど、そういうふうな話も聞きました。まあ、それなりにそれぞれ本当に一人一人がね、いろんな思いを持ちながら、でもよく我々すぐ使っちゃうのが何々県の何々町の被災者の方々って、十波人からだけに、まあそういうふうに言わなきゃしょうがないんですけれど、だけれど一人一人がいろんな思いとか、いろんなこうことを背中に背負って、で今そこで頑張ってるっていう、頑張ってしてないけど、そこで今暮らしておられるっていうことがね、なんかこうしみじみと今回分かって、これはやっぱりテレビとか、確かにその、インターネット、ブログとかツイッターとか、新聞とか雑誌とか、いろんなものが、今回のことはね、ずっと取り上げてるんですけども、なんていうんですかね、やっぱりその入って初めて分かること、初めて気づかされることっていうのが、たくさんあったなというふうに思いますね。
そうですね。災害ボランティア活動って、得てするとそう、まあ、例えば瓦礫撤去とか泥かきでも、その泥を取るだけでいいのかとか、瓦礫をこう整理するだけでいいのか、まあね、それはそれで大変重要なことなんですけども、行政とかがね、できないところっていうのは重要なんですけど、一方でそこに住んではる方の思いとか、実情みたいなものをね、まあもちろんその同じ立場に立てるわけではないですけども、少なくともそういうお話を聞くとか、そういうところで場合によって一緒に涙するとか、っていうふうなのをこうね、肌でこう、なんでしょう、こうね、感じると言いますか、そういうところは実は今回重要なんじゃないかなっていうのを、こう改めて私自身も勉強させていただいて、で、まあ今回60名のね、ボランティアの方もそういうふうな部分ではね、通常のただただ作業をやるだけじゃなくて、なんでこの作業が必要なのかとか、で、どうすればもう少しこういうふうにしたら良くなるんじゃないかとかっていうのをこうみんなでね考えながら、結構なのでそのボランティア活動してる途中とか休憩時間とかね、終わってから旅館帰ってご飯食べてる時でも結構そんな話でみんな熱くて
ね、お話したり、いろんな話ができましたよね。だから僕のはね、その 今その各市町村の被災された地域に、うん、災害ボランティアセンターっていうのはできてます、うん、で日帰りでもいいから行ったら、うん、まあ、センターの方である程度コーディネートをしていただいて、うん、どこそこ行ってあそこ行って、うん、まあ、今回我々が行ってた、はい、入ってたその矢作町にも、2つか3つぐらいね、他に小さなグループが入ってきてましたけども、もちろんそうやって日替わりでね、うん、行くのも行くことも大事です。
そうですね、
実際人手がいりますから、うん、でもやっぱりなんかこうできれば、
うん、
例えば2日間連続で行くとか、うん、3日間連続で行くとか、うん、皆さん多分ねお休みも取りにくい中でこの時間しか取れへんのやっていう人もいはると思うんですけれども、うん、できればこう、少しでも長く、
うん、
全体をこう見ていただいて、はい、そこで初めてこう、あ、我々がしなくちゃいけないことは何なんだろうということを考えていただけると思うんですね、その方がね、
うん、
そういう意味では皆さんが皆さんの都合を合わせて、行かれること、うん、これはとても僕は貴重だと思ってるし、うん、大事だと思ってるんですけど、できれば、まあ、我々の支援センターの方でも、うん、まあ、今後またバス出していきますけれども、ぜひね乗ってほしいなという気がしてるんですけど ね、
そういう部分ではそのボランティアしたいからボランティア活動があるのじゃなくて、うん、やっぱり何とかしてほしいとか、
うんうん、
うちこういうので困ってるねんっていう人と、まあ、そのボランティアしたいっていう人をどうつなげていくか、うんうん、そういうところをね、こう丁寧に、紡ぎながら、
うん、ね、
現地のセンターとかで、うん、まあ、遠隔地の京都のセンターとしてどういうことできるかっていうのをこうちょっとずつ ね、
は
い、こう問いながら、まあ、日々変化していきますのでね、うん、そういう変化も対応しながら本当にそういうマッチングというんですかね、
そうですね、
そういうところを丁寧にしていければなというふうには思っていますね、
さあ、まあ、いろいろとおしゃべりをしてまいりましたけども、ちょっとここで曲を聴いてほしいなと思います。清水翔太、マイトレジャー。はい、それでですね、まあ、今回本当に2日間にわたって活動してきた中で、はい、より具体的にですね、うん、まあ、こういうことが本当に、あ、準備しててよかったなとかいうあたりをちょっとまあ話していこうかなと思いますけど、うん、どうですか、西さんやっていただいて、
うん、そうですね、今回そういう田んぼでの作業は、うんうん、瓦礫の、ね、撤去ですので、はい、一つはやっぱり長靴ですよね。
そうですね、
やっぱり普通の靴だとどうしても作業ができないので、うんうん、まあ、ちょっと長めのね長靴で作業するって非常に効果的やったなっていうのと、
そうですね、
もう一つはやっぱり瓦礫、まあ、結構木とかですね、うんうん、鉄板とかもありましたので手袋、
はいはい、
でこれも普通の軍手もそうなんですが、うん、いわゆる廃棄物と触るときにこう軍手とちょっとビニールの入ったような、
はいはいはい、
ちょっとこう厚手のやつですね、うんうんうん、っていうのは今回非常に役に立ちましたね。
そうですね、うん、特にその長靴でもね安全靴系みたいなやつは僕はいいなと思いましたね、うん、コッパなんかでもやっぱその、まあ、言ってみればいろんなものがぐちゃぐちゃになってきてるわけですから、はい、例えば外れた板とか、
はい、うん、
それ絶対釘が出てるので、
そうですね、
やっぱり危ないですから、はい、もちろん安全靴だけじゃなくて、うん、インソール長靴の底に敷くやつ で、
はい、そうですね、
アルミの板が入ってるやつがあるんですよね、
はいはいはい、
それ
は
いわゆる日曜大工センターみたいなのが売ってるんですが、うん、そういうのもね非常に、身を守るという意味では、うん、ぜひ用意していただきたいものだったかなというふうに思いますね。
そうですね、
あと、まあ、まあ当然ながら気候がねやっぱり変わった時にどうするかっていう、うん、で皆さんこう本当に必死になってやってるから、うん、体すごく熱くなってるんですけど、はい、やっぱり、うん、まず雨がっぱはまあ用意していただいた方が、はい、これは、まあ、もう雨対策ですね、
はい、
それから帰りのバスでねいたんですけど、うん、カッパ脱いで今からバス乗ろうと思ったら、ね、ズボンびちょびちょなんですよ、うん、どうしたのって聞いたら汗なんですよこれ、
はいはい、
でこのままバスで帰ると絶対風邪ひきますから、
うん、
だから着替えもやっぱり多めに持ってっといた方が僕はいいかなというふうに思いましたね。あとはまあ運営上で、まあ、これはちょっとその何ですかね、うん、今引率っていうあれですけども、はいはい、プログラミングして引っ張っていく立場の人にはぜひやっていただきたいこととして、はい、
ああそうですね、一つはそのやっぱりみんなこうモチベーション高くてわーっと行きますのでね、うん、例えば帰りのバスなんかではちょっとこう落ち着いて、まあ、その熱をね持つことも重要なんですけども、
はいはい、
逆に落ち着いてじゃあ今度こっちへ帰ってきた時に、
うん、
じゃあ被災地のために何ができるかっていうのをもう少し考えていってみや、はいはい、たらどうかな、
うん、
例えばその災害ボランティア活動行ってきたよって自慢するのではなくて、まあ、こういう現状を見て自分が作業していく中で見たこととか、はい、感じたことみたいなことをこう周りに伝えていったりとか、うん、でその中でじゃあほんなら、まあ、京都で私たちができることないやろか、 ひょっとしたらもう少し日常生活でできることがあるんじゃないかとか、うんうん、まあ、あの、例えばね、私たち自身、もし、まあね、京都で地震が起こった時に、うんうん、例えば避難所行った時に、うん、こう迅速に安否確認しようと思ったら、やっぱり近所の顔をみんな知ってなあかんよね、とかね。うん、実は、あの、京都でできることっていうのは、今、義援金とか、まあ、東日本大震災に関することもありますけども、うんうん、一方で、まあ、そういうね、もう少し地域のつながりとか、うん、あと、避難所にもし入った時に、ね、そう、数日分大丈夫なように例えば食料水とかあるやろかとか、うんうんうん、っていうのもひょっとしたら今からできることなんじゃないかなっていうのをこうちょっと落ち着いてね、
そうですね、
考えられるっていうのが今後まあ行かれる方ね、どなたかリーダーの方でも帰りの中でね、はい、そういう落ち着いてっていうふうなことを瞬時にまあクールダウンをするっていうのが一つ重要なのかなと思いますね、
はいはい、まああのまあ、まあ、子ども支援センターが出来上がって、いろんなことを今やってますけれども、うん、あの、今後、まあ、支援センターとしてね、はい、まあ、今日も実は話をしてたんですが、まあ、継続的にバスは出しましょうと、うん、いわゆる、まあ、現地へのボランティアを送り込んで、うん、皆さん、あの、府民、市民の方に参加していただいて、うん、現地を支援していきましょうということ、これは一つ続けていこうというふうに思っています。それと、それだけではなくて、京都にね、たくさん避難をされて来られているという、うん、で、あるグループが、うん、その人たちのためにちょっと何かやりたいんですけど、うん、そういう人たちにどういうふうに広報したらいいですかって言われた時に、うん、はたと困ったんですよね、やっぱり。じゃあ、例えば京都新聞とか、我々朝日新聞とか、うん、まあ、読みますけれども、はい、仮にそれに情報を載せても、うん、現地から現地というか、はい、あの避難をされてる方っていうのは、うん、京都新聞よりも朝日新聞よりも、はい、あの現地の自分の住んでるところの新聞が欲しいんですよね、
う
ん、
そうですね。
じゃあそういうふうなところで初めて今自分のふるさとどうなってる、うん、どういうことやってるっていうことがを知りたいっていうことがね、うん、あの声としてあって、うん、ああそうなんだっていうふうに思ったりもしたんですが、うん、要は我々がこういうことをやります、うん、テレビでやります、じゃあ被災をされて避難をされて来られている方が、うん、例えばじゃあテレビを見る環境をお持ちになってらっしゃるかどうかっていうのは分からないんですよね、うん、だからどうやってその人たちに届けていったら、我々のあのなんていうんですかね、サービスなり支援プログラムっていうのを届けていったらいいのか、うん、そういうこともやっぱりちょっとこれ早急に支援センターとしても考えなきゃいけないなと思ってますし、うん、当然もしそういうことお届けができるようになったときに、うん、この京都で、うん、皆さんに、どういうふうな形になるか分かりませんけども、うん、まあ、僕らで言うてるのは、例えば県人会やったらどうかなとかね、うん、いろいろ言ってますけど、京都に避難をされてきた方同士が、こう、コミュニケーションを取れるようなネットワークが組めたらいいなとか、うん、そんな、いわゆる京都でできることっていうのが、実はメニューってものすごくたくさんあって、うん、そういうことをですね、うん、まあ、センターとしても、うん、いろいろ考えていきたいですし、でそれは本当に、まあ、バスは送り出しの、はい、そんなプログラムやりのって、はい、とてもじゃないけど今の支援センターの、手だけではね、うん、どうにもならないところもありますので、うん、これはそれこそ京都に今住んでらっしゃる方に、うん、はい、情報発信をしていきます、はい、助けて手伝ってちょうだいっていうことをね、うん、まあ、あの支援センターのホームページもあります、はい、それから府の災害ボランティアセンター、市の災害ボランティアセンターのホームページもあります。そういったところでね、うん、またどんどん情報は、流していきたいと思いますので、ぜひともね一度アクセスをしていただければと思います、はい、で、このセンターの災害ボランティア支援センターのホームページの URL だけちょっとね、お伝えをしておきます。
はい、URL http://www.saigai-v.com http://www.saigai-v.com です。
はい。そして、連絡先の方ですが、お電話番号が、075-741-6001、075-741-6001、こちらが代表番号になります。一応支援センターの方は水曜日がお休みということなんですが、はい、通常は、午前11時から、夜の20時、8時ですね、はい、まで、こちらのスタッフが、ボランティアがいろいろとね、入れ替わり立ち替わり入って、 運営をしておりますので、場所が京都駅のね、はい、烏丸中央口東側の方にあります、メルパルク京都の1階ということで、ぜひまた皆さんもね、ちらっと覗いていただいたら、ね、いろいろ情報もお渡しできるんじゃないかなと思います ね、 そうですね、
まあ、例えば今後のバスの情報を知りたいとか、はい、実は今自分こういうルートでこういう情報を持ってるんだけども、うん、こういうの伝えてもらえないのか、はいはいはい、どんなことでも結構ですのでね、はい、お声掛けいただければと思いますし、はい、また今のみたいなこう企画で私やってみたいんだけどもとかっていうある方、うんうんうん、ぜひセンターの方にお越しいただいて、ね、スタッフの方に、スタッフにこう今考えてんやけどこれ協力してくれるやろうか、まあ、うん、もちろんできることできないことありますけども、うんね、まずはその扉っていうのはね、ぜひどこへお声掛けいただければというふうに思ってます、はいはい、でまた今回のバスのことについてもね、また合わせてどこかの場面で、こういうふうな活動をしてきましたとか、はい、
そうですね、
こういうふうなところっていうのも、まあ、ホームページとかっていうところを通じて皆様にお知らせしたいなと思っております、
はい、
まあ、今回私ほぼカメラマンみたいな形のところもありましたのでだいぶ、うん、取りためました。活動風景であったりとか、まあ、地元の人の声であったりとか、まあ、最後のね集合写真なんかね、
はい、
今こう思い出すだけでもこうねジーンとこう来るんですが、まあ、そういうところなんかもねいろいろホームページ等を通じてアップをしていきたいと思いますし、はい、もう少しこういうところどうやったとかっていうのがあればまたね私たち2人にもねお問い合わせいただければ、お話いろいろできるかなというふうに思っていますので、はい、どうぞよろしくお願いをします、はい、
そんなわけで、まあほやほやと言いますか、うん、ね、
まあ、今日の、8時ですよね帰ってきたので、
そうですよね、うん、なんかもうまだ目がしょぼしょぼしてますけど、はい、サイボランチ、明日に備えるラジオということですが、京都府災害ボランティアセンターそして京都市災害ボランティアセンターの、2社でお送りいたしました、また来週新しい情報をお届けしたいと思います。ではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。